はい、シネマアクティブ東京支部の音声配信、シネマアクティブ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
ナンスケです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
9月の収録になりましたけど、
まあ、収録じゃ全く意味ないことを言いますけど、13日の金曜日ですね。
そうですね。
本当だ。
あら、だからなんだって話なん
です。そうですね。
まあ、言いたくなる気持ちはすごいわかる。
よかった、同意を得られ
て。案外見てないんだよな、13日の金曜日。
あ、そう。
僕、多分3作目くらいまでしか見てないです。
それはね、多分ね、見てる方だと思う。
俺1しか見てないや。
何作まであるのかちょっとよく分かってないですけど、あれ結構でも 10作
くらいまであるんじゃない、
ありますよね。
10作以上あると思うけどね。
じゃあ 3作じゃねえ、ちょっと全然かなって感じが。
いいよこの話広げなくて。2024年の9月に話すことじゃないんだ。
ちょっとね、あれですね、配信がね絶賛遅れ気味なんでね。
ああ、そうなんだ。
これもいつ配信だろうみたいな感じなんで。
そうですね。
まあ、いつでもいいですよ。
無駄に雑談会が増えて、雑談会すぐ配信してほしいからね。それが。
いや、いいと思いますよ。そういうのでつないでいくっていうのも。僕は結構雑談会聞くの好きだから、みんな、いろんな人の雑談を聞いてますよ。
ね、まあ、聞く分にはハードルが低いよね。なんかね。
そうですね。
なんか、概念の、ちょっと、これからの見たい映画みたいな回と同じような感じの ハードルの低さっていうね。
いや、やっぱフリートークがね、好きなんですよ、僕は結構。みんなの。
まあ、僕は、楽がしたい。
いやでもやっぱね、なんかこう肩の力抜けてるとうかつな発言とか出るじゃないですか。なんかこういうふうにちゃんとカチッと映画の感想を話すときじゃない、なんかカジュアルな映画の感想とかが出てくるじゃないですか。もう僕は結構そういうのが好きなんですよね。なんか
なるほど。
あれ良かったよみたいな。
でも今その人が一番興味あることを話してるから、なんかすごい、なんかね、いいですよね。
でもそうね。いや、でもそう、油断してると確かに危ないね、なんかね。僕は配信では絶対言わないようにしてるようなことを結構
してる
録音して
よ。
ないようなところでは言ってるから、それがうっかり出たら嫌だなって感
いや、
じ。
そうですよね。やっぱ多少なんかこう、オンオフみたいな感覚はありますもんね。収録上だったらね。
あるある。これ残るから、絶対これは僕は言わないぞって思ってるのは内容とかあるから。思ってること全部言ってるわけではないって。
まあ、そうね。
まあ、そうです。そりゃそうです。
まあちょっと、油断しないようにして。
気を抜かないようにしないと。
9月になっても全然暑いですけどっていう感じ
いや、そうそう。なんか本当に一瞬だけ、もうすぐ秋ですみたいな感じになって、なんかもう一回夏をやってるみたいな感じですよね、今。勘弁してくれ。
いや、10月くらいまで暑いってなんか聞けましたけど、僕。
いや、今年なんか暑くなるの早かったから、俺ずっと夏やってる気持ちがしてて。
長いよね、確かにね。
そうそう。暑いからさ。暑いからか、ホールドオーバーズ2回見ちゃったもん
関係ないな、それ。
な。なんでや。冬の映画だから。
涼しい時期の映画だから。
ああね。
もうちょい 見るやつあっただろうって感じですね。見たやついっぱいあるだろうみたいな。
あのフロントガラスゴリゴリゴリのところを何回も見れますね。あそこ涼しいですよね。
うん、
あのフロントガラスガリゴリのところはすごい好きなんですよね、僕。
いやすごいいい映画だったな。
確かにでも今見てた結構ジープじゃん。
2回見ちゃった。9月に入ってからもう一回見てるから。
上半期とかの映画ですよね、あれ確かに。
そうそうなの。
なんなら配信で見れるから。
ああ、そうか。もう配信始まってんだ。
そうなの。
そうなんです。まあ、たくさん見たい映画はありますけどっていう状況ですけど、うん、まあね、あれですね。もうすぐっていうか、もうちょっと始まってんだけど、映画祭の時期に来るんで、それもちょっとね、考慮しながら、
うん、
そうだ、2人が忙しい。
うん、公開作を見せかなく
ちゃいけない。確かに、
うん。
みんなが大好きな、渡り鳥の季節ができる話を毎年してる気がする。
ケンス君の、今年は映画祭あんま見れないんですっていう、言葉は全く信用できないってことか、去年分かって。
プロレスラーの引退とね、僕の映画祭はあんま見れないっていう発言は信用する。
ね、靴屋の閉店セールとね、みたいな。
だいぶ信用されてないな。
どんだけ見てんだよと思った
ら。俺の中では、上振れたり下振れたりしてるんですよ、ちゃんと。だって、10本とか5本とか減ったら見れてないなって感じになるでしょ。
そうなの。
まあね。まあまあ、今年はどうなのかっていうのがね、来月ぐらいに分かると思いますけどって感
じですね。そうですね。
はい。はい。まあ、ちょっと、その前に、僕らのいつものやつをやっていこうと思いますけど、この3人でやるのは、ディーン、アマゾンプライムビデオということで、3人とも見ていなかったアマゾンプライムビデオの配信映画作品を題にして、ネタバレなしで感想を話していくという企画となりますが、今回は自分、ロンペが選んだ作品で、マイスパイ2、永遠の都へ行くとなります。では、まずは本作の概要を読んでみます。期待に応えてマイスパイのダイナミックなコンビが帰ってくる。CIA のベテラン工作員 JJ とその義理の娘であり弟子でもあるソフィーは高校の合唱団のツアーでイタリアへと出向くが、バチカンを狙う極悪非道な核爆発計画に巻き込まれ、世界を救うべく、再びタッグを組む、となっております。という作品を見てきたんですが、今回はこの感想を、ケンス君からお願いします。
はい。マイスパイ2は僕は吹き替えで鑑賞しました。2ってナンバリングタイトルがついてるぐらいなんで、前作があるんですけど、僕は前作は未見でこの映画を見て、未だに前作は未見です。なので、まあ、僕の感想はこの映画単体での感想ですけど、まあ劇中時々、まあ、前作の回想なのかなっていうカットが、まあ、説明のために入るような場面もあるんですけど、まあ、映画の内容に関してはこの映画単体の鑑賞でわからないことは特になかったかなというふうに思いました、うん、で映画の最初の場面でデイブ・バウティスタ演じる JJ がまあボディーガード的な感じで要人警護をしてるっていうところでそこに敵が襲撃してきてっていう飛行機の中の場面がつかみになっているんですけど、でそこからちょっとピンチになったところに娘ちゃんが助けに来て、 ていう一連のシークエンスが、まあ実はその娘ちゃんの見てる夢でしたっていうオチになって、まあ、本編が始まるって感じなんですけど、
うん、
だから僕はまあ正直この構成っていうかこの場面の構造自体は誰が主人公なのかよくわかんねえって思いながらちょっと見始めてはいたんですけどでもまあそのこの映画の中の物語をめぐる要素の部分は割とスマートに一通り見せきっていると思っていて、っていうのは、まあ、ちょっとその実動員としてはちょっと衰え始めてる主人公の JJ っていうところと、あと親子関係に関してちょっとすれ違いが生じ始めているっていう、その娘の思春期の娘と父親の関係みたいなところとか、まあ、あとその思春期の娘の娘ちゃん、そのソフィーっていう娘ちゃんの、まあ、今一番なんか関心のあるその学校の出来事みたいな部分とかもこの夢の中で全部見ていて見せていて、
うん、
まあ、この映画は、まあ、このことを巡る話ですよっていうところは、まあ、ここで一通り見せきってて、
うん、
まあ、これを意識しながら見てるとすげえ分かりやすいなっていうような場面としては、まあ、うまく機能してるかなというふうに思いました、うん。で、まあ、そのデイブ・バウティスタ演じる JJ がクロエ・コールマン演じる女子中学生のソフィーの後見人として、まあ、父娘のような関係で暮らしてるんですよね、
うん。
で父親として、まあ、父親代わり父親役としてできるだけ長い時間過ごせるように、まあ、実動部隊から分析官に移動して父親業を頑張ってるってことですよね、
うん。
でまあ、なんですけど、まあ、ただでさえ思春期の女の子は難しいのに、このデイブ・バウティスタが、まあ、人並み外れてまあその鈍感っていうかその父親としてはだいぶ想像力が足りない人なのでまあ苦労するだろうなっていう、まあ、そこの関係性がメインの話なんですけど、その、まあ、僕はやっぱりこのデイブ・バウティスタの不器用さっていうか大型犬みたいな魅力まあガーディアンズのドラックスと割と近い印象のキャラクターだと思うんですけど、まあ、良かれと思ってやってることがあんまり人のためになってないっていうか、まあ、大体相手は迷惑してるみたいな、なんかその愛すべきバカさみたいなのが終始やっぱり面白いし、その関係性をどう変わっていくのかなっていう部分になってるんですけど、やっぱこの娘とコミュニケーション取りたいけど人としての引き出しが切実に足りないみたいなところはもうずっと面白くて彼なりにだからその良き父親としては娘を導こうとしてるんですけど、それがそのスパイとしてのスキルを叩き込もうとしてるみたいなのを一点張りみたいな感じで、もう思春期の女の子だから娘ちゃんそんなことはやりたくなくて、あんまりそのコーラスの部活動とか恋愛とかをしたいのにそこに関しては全然理解してくれないっていうところが、まあもう割と最初からずっとその話なんですけど、でまあ、やっぱそこのその関係性のコメディとしてはすごい面白くて、まあもうやめときなよって思ってしまうぐらいなんですけど、まあ、よりによってなんかその学校のコーラス部がイタリアに行くことになったらついていくとか言い出していや絶対ろくなことにならないって思ったら、結構彼以外みんなその本気で JJ のことはダメだって思って接してるみたいな中でJJ 本人だけはなんとかうまく言い卒できてるみたいな態度でずっと居続けてるっていうのが、まあ序盤面白かったかなって感じなんですけど、うん、まあそこから巻き込まれていく話とかは、まあ僕はなんかなんだろうな、まあ、普通に楽しく見たっていう感じではあって、ね、まあそのなんていう映画としてここがどうこうみたいなとこは逆に僕あんまりこう映画を見てもらうのが一番早いぐらいの感じで割とそのままなんか物語の流れを普通に楽しく見ちゃったなって感じなんですけど、 で、まあ話の展開とかも、あ、なるほどそうなるのかっていうところが何点もするような感じで、なんか、なんだろう、すごい普通に見ちゃったなと思って、俺これ感想話すんだよなって
思って。そうなんだよな。感想がなんかあんまりね。
そうそうそう。なんか見終わって、ああ、普通に面白かったなと思って。でも何話そうかなと思った
ら、そうなんだよね。
なんか話を聞いてしまったなと思って、なんかすごい特別言及することがあんまり思い浮かばんみたいな感じになっちゃって、俺やっぱなんか感想を話すタイプとしてはあんま良くないなと思いながら映画を終わっちゃったんですけど、
なるほど、
うん、そうね、はい、なんでちょっと二人の話聞いてからちょっとフリートークで広げようかなって。
わかるけど、それはすごいなんか僕も温度感としてはすごいわかるなって感じでした。
いやちょっとね、いつにも増して内容のないことを話してる自覚はあるんですけど、ちょっとお二人にお任せしようかなっていう、それ3人でやってるのはこういうの時にいいなっていうのも感じたりしつつ、ちょっと僕の感想はとりあえず以上で、現場から
ありがとうございます。
ありがとうございます。なるほど。もう嫌な予感がしてきましたけど、では、2番手は、ナースケ君の感想をお願いします。
はい。マイスパイ2なんですけど、まあ、なんかこれ、いろいろ、僕も、前作は結局見れずっていう感じで、今作を見たんですけど、うん、まあ、この見れずっていうのが、まあ、Amazon プライムビデオ、これ、もともとマイスパイ1も、なんか、Amazon プライムビデオで、なんか、配信、なんか、コロナ禍で確か、このマイスパイって、本当は劇場で公開する予定だったのに、コロナ禍直撃して、Amazon プライムビデオでの配信のみになったっていう作品らしいんですけど、ウィキペディアとか見ると。で、なんか、なんか日本とかは映画祭とかでちょっと公開とかあったみたいなんですけど、なんか基本アメリカとかではもうマイスパイ一作目はその Amazon プライムビデオでの配信のみみたいな感じでなんかなってたっぽいんですけど、なぜかあの2作目が出る今回のタイミングで1作目が見放題に入っていないっていう感じになってて、なんかそれ、うん、辺の意味がちょっとよくわからないって気持ちなんですけど、
まずよくあるアマゾンプライムビデオのね、
そうなんか本当にだから
かゆい
ね、
かゆいところに手が届かない感じね、
なんていうか、なんか本当になんかネットフリックスとかユーネクスとかと違ってなんか配信作品のチョイスになんか人の心を感じないっていうか、なんか本当に一作目を見たい人はお金を課金するしかないっていうこのシステムとかもマジでひどいなと改めて思ったんですけど、僕はだから一作目を見る気はあったんですけど、なんかお金出してまでちょっと見るのはなって感じになっちゃって、もうやめたって感じだったんですけど、だからまあ今作だけを鑑賞したって感じなんですけど、まあでもなんかこの一作目コロナ禍直撃して Amazon プライムの配信のみになったにもかかわらず、こうやって続編が出てるっていうことは、なんか結構人気が、配信だったけど人気があったのかなっていう感じはしたんで、なんかその辺とかは、うん、なんか頑張ったる作品なんだなっていう印象はしましたね。うん、見る前の印象ですけど。で、まあ見始めたんですけど、なんかそうですね、まあ、僕もなんか見た感じでも前作を見てないといけないみたいな部分はほぼないっていう感じでしたかね、うん、まあ、ちょっと途中に出てくる悪役みたいなのが前作から引き継ぎみたいな感じはあったので、うんうん、まあでもまあそれもちょっと回想とかが入るので、まあ、ああなんかこういうで、そのなんか2人組の悪役みたいなのもなんか割とキャラが濃いのでなんか吹き替えとかだとね、もうちょっと何ですかね、なんていうザ・オカマみたいな喋り方というか、なんか分かりやすくみたいな感じなんですけど、なんかキャラの付け方とかが 分かりやすいので、なんか、別に気にならず、そこら辺も見れたかなって感じでしたね。で、まあ、そうですね、僕もだからね、そうですね、で、なんか、その1作目をちょっと調べたんですよね、あの見る前に、1作目の売りみたいなのを。したら、なんか、1作目は、なんかこの、女の子の、今回、女の子の、あの娘役のクロエ・コールマンが、なんか9歳くらいみたいな設定だったらしくて、で、だからめっちゃちっちゃいっていう感じなんですよね。で、ちっちゃいけど、めちゃくちゃ、なんか、天才少女みたいな、頭の回転が速い天才少女みたいな感じで出てて、で、そこに対して、あの、デイブ・バウティスタが、あの、体は強いけど、頭の弱い超スパイっていう役らしくて、で、その2人が、ちょっとコンビ組むことでちょうどいい、なんか、少女とデイブ・バウティスタのちょっとほのぼのしたやりとりを見つつスパイ映画としても楽しめるみたいなのが確か売りっぽかったんですよね、見てる感じ。
うんうん、
で、そこへ行くと今回クロエ・コールマンがもうめちゃくちゃまあ普通に大きくなっちゃったんで女子高生みたいな感じですよね。中学生なのかな、うん、でも、そうそう、なんかもう大きくなってるんで、なんかそこのちっちゃい子と大きいおじさんのコンビみたいな分かりやすい売りみたいな部分はもう今回はあの特にないっていう感じだと思うんですよね。なんかだからどっちかっていうとこの2人の1作目からの関係性が深くなって、なんか疑似父と娘者みたいな感じになってくところっていうのが今回はメインなのかなって感じがしてて、でそこの部分はすごい良かったんじゃないかなと思いますね。なんか、そのまあ、前作みたいな分かりやすい売りみたいなんじゃなくて、あくまでキャラクターに沿って関係性を深めて、で、なんか、この2人のやり取りをメインにしてるっていうのが、いい作品だったと、あんま、あの売りとして良かったなと思いますね、2作目の。あのやっぱデイブ・バウティスタのその脱力おじさん演技というか、あとあの、まあ、これやっぱガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのドラッグスとだいぶ僕も近いなと思って、もうとりあえずすっとぼけた演技をずっとしてるんですけど、デイブ・バウティスタが。でもまあなんかやっぱそこが愛嬌があるし、でもなんか基本的になんか優しいんですけど、なんか根っこにある暴力性みたいなものはちょっと時々垣間見えるみたいな感じとかがやっぱ笑えるっていうのもありますし、でまあ、あのデイブ・バウティスタはやっぱりなんか普通にシリアスな映画とかにもいっぱい出てるんで、まあ、演技うまいんで、やっぱ、なんかそういうドラマ描写みたいな部分でもちゃんと表現できる、なんかなんですかね、その演技力みたいな部分もやっぱちゃんと花があるなって感じがしましたね。でまあそれに対してクロエ・コールマンも、まあ、あの思春期女子の生意気な雰囲気とかすごい体現してて、だからこのすごいピリピリピリピリずっとしてるんですけど、そこのこのボケーとしたデイブ・バウティスタとこのクロエ・コールマンとのこのわけわけわちゃわちゃしたなんかやり取りみたいなのがやっぱこの映画は一番楽しい要素なのかなと思いましたね。だからまあなんかこのわちゃわちゃが多分続けばずっと面白いんで、やっぱりなんか北の国からみたいな感じで、なんか続編どんどんどんどん作っといったらなんかいいんじゃないかなっていう気持ちになりましたね。まあでもなんか、なんですかね、スパイ映画として、あのめっちゃ ここが新しいとか、あとアクションとしてもなんかめちゃくちゃ、あ、ここすごいみたいなところとかがあるわけじゃなくて、なんか、なんていうんですかね、ちょっと定番、ベタな、あえてベタな方向のスパイコメディっていうのをやってるので、なんていうんですかね、お正月映画っていうか、なんか、そう、なんか何年かに1回、この2人のわちゃわちゃした掛け合いを見れるくらいのペースで作ってったら、なんか割と、いいんじゃないかなっていうのも結構あの見る人はいるんじゃないかなっていう感じはしましたね。だからまあそうですね。だからなんか続編ができるっていう 一作目からの続編ができるっていう理由もなんとなく僕は納得したかなっていう感じがしましたね。うん、今後もだから社会人編みたいなのと、あの黒エコホルモンが社会人になって、
うん、
あのまたおじさんデイブ・バウティスタとちょっと年いったデイブ・バウティスタとやるみたいなのとかも面白そうだなとか思いましたし、ね、そうですね。あら、まあ、まあでも結構お金はなんか僕としてはかかってる印象がしてて、なんか撮影とか結構いろんな国のなんか街の空撮とかなんかめっちゃアクションとかもなんか街中でカーアクションとか結構頑張ってたんで、なんかお金はだいぶかかってる感じはしたんで、ある程度のリッチさもあるし、うん、結構スパイコメディとして楽しめたなっていう感じはしましたね。あとまあこの2人以外で印象に残ってる役者でいうと、まああのハングオーバーシリーズなどでおなじみのあのケン・チョンが出てるんですけど、
うん、
あのやっぱあのこの人はやっぱあのあケン・チョンだっていう感じでやっぱりね映画好きだったあの気づくところだと思うんですけど、ね、まああの想像通りの感じのギャグを想像通りあのふざけながらやってるって感じで、まああの結構僕は笑いながら見てましたね。あの息子のほっぺになんか息吹きかけるアクションとかマジであのなんか意味がわからないんですけど、あのうざい感じとかがすごい、あケンチョンだって感じがして面白いなと思うし、
うん、
あとまああのエンドロールのなんかあの本当に悪酔いのシーンっていうのがあるんですけど、なんかこれは本当にどういう気持ちで見ればいいんだろうかって思いながら見てたんですけど、まあそれもまあ笑えたし、うん、まあケンチョンとかも面白かったなって感じがしましたね、うん、そうですね。あとなんか感想あるかな。結構ねだからうん、なんかすごいめちゃくちゃあの面白いっていう感じではなく、結構うん、何年に1回か北の国からみたいにあのこの2人の掛け合いをあのほのぼの見るみたいな感じの見方がいいんじゃないかなっていう感じがしましたね、うん、そうですね。僕の感想もそんな感じで以上ですね。はい、
はい、ありがとうございま す。はい、では最後は自分ロンペの感想と、僕が作品を選んだんで選んだ理由も含めて話したいと思います。マイスパイ2は僕もですね吹き替えで見ました。で選んだ理由は、ちょっと順番が前後してしまうんですけど、これねあの9月も2本撮りで僕ら収録しようとしていて、これ収録してるの1本目なんで、あのこの後今月もう1本ですね、ナースケ君が選んだ作品の感想会を収録するんですけど、
うん、
そっちに出ているメインキャストが、まあ、1人いるんですけど、
あ
それにぶつける感じでデイブ・バウティスタを当てたくてこのバウティスタの主演作を持ってきたっていう
感じ
ですね。
あ、まあ確かに面白いかもな、
確かにね、うん、
その比較
で、まあ、お二人も言ってましたけど、これねあの一応 Amazon プライム Amazon オリジナル映画なんですよね。で続編ものなのにやっぱその一作目がアマプラ見放題にないっていうのはやっぱりね、ちょっとやっぱりアマゾンプライムどうなのっていう気持ちの部分がありますけど、やっぱそういうとこなのとは僕も思いましたっていう。で、まあこのアマゾンプライム、ディギーアマゾンプライムビデオで、続編ものっていうのは、まあ、過去にあれですね、ダイハートで、ダイハートの2作目をね、あのお題にしたんですけど、まあ、でもね、あの時は1作目もやってるんで、あの、
うんうん、
続編だけをお題にしたっていうのは多分初めてだと思います。うんうん、ですね。
うんうん、
ネットフリックスでは、チキンランナゲット大作戦っていうですね、チキンランっていう映画の続編だけをお題にしたこともあったんで、うん、あの まあそれと同じだからいけるかなと思って、うん、まあやってみましたっていう部分もあります。で、僕は、今回このマイスパイ2を見るまで、その一作目ですね、マイスパイも、見たことなかったんで、僕は見ようと思ってですね、探したら、Unext 見放題にはありましたんで、僕は、Unext の方で見ました。うん、で見ようと思って検索したら、僕、Unext のマイリストには入れてあったんですね。だから、なんか、そのうち見ようとは思っていたってことですね。まあ、でもそういう映画は僕、多分 Unext だけで100本ぐらいあると思うんで、その中の1本だったっていう感じだと思います。で、多分、ナースケ君がさっき言った、日本で公開があったって言ってたのは、未体験ゾーンの映画たちの1本として、多分2020年にの上映されているところだと思いますね。で、その一作目がまさにそのデイブ・バティスタ演じる CIA の JJ とクロエ・コールマン演じる女の子ソフィーが出会う話ではあったんですけど、うん、その一作目の結末を受けての二作目っていう感じなんで、まあ、確かに一作目見てた方がその部分の関係性はわかるんですけど、まあ二人もね、まさに二作目から見てくれてきたように、前作見なくても結構いけるんじゃないっていう印象は僕もあったっていうところですね。うん、まあ僕はちょっと前作を見てるんで、確信を持ってそうは言えなかったけど、まあ二人がそう言ってたからそうなのかなっていう感じがしたってところですね。で、まあ少しだけちょっと一作目の話をすると、一作目の、で、最初、そのデーブ・バティスタ演じる CIA の JJ が、映画の冒頭ですね、ある作戦に参加しているのが、タイトルより前、要するにアバンタイトルって部分で描かれるんですけど、悪い組織に潜入してるんですけど、なんか情報を聞き出すために潜入してるらしいんですけど、その、情報を聞き出す前に、その組織を壊滅させてしまうっていうところから始まって、なんか、試合ってそういう感じっていうふうな、のが、その冒頭にある、まあ、ギャグっていう感じで、結構、まあ、そういう雰囲気の作品なんだなっていうのは、もう、冒頭からわかるっていうところで、まあ、そこは結構面白かったかなっていうところですね。で、その一作目のメインの内容が、まあ、ある家族を監視するっていうような、まあ、地味なミッションだったんですけど、その監視していた家族の娘が、この二作目にも登場しているソフィーっていうのが一作目の内容。で、まあ、二人も言ってましたけど、一作目で9歳だったソフィーが、今回の続編では14歳になっているっていうことですね。だから、この JJ とソフィーは、まあ、実の親子ではないんですけど、まあ、JJ からしたら今は娘のように面倒を見てる。けど、まあ、何せ14歳なんで、父親みたいな、振りしないでとかね、言葉に出して言われてしまうような、年頃ってことだと思います。で、まあ、ね、その、ソフィーがやってる、学校の、合唱部のツアーでイタリアに行くのと、その CIA が追ってる兵器、なんか武器の話っていうのは並行して進むっていう話だと思うんですけど、まあその並行してた部分が実は絡んでくるっていうような展開になるっていうところで、まあ僕の感想も似ての感じですけど、まあ見てて、普通に、まあまあ面白いなって思って見終わったっていうような作品なんですよね。
いやなんか良くない印象を持たれそうだけど、別にそう思ってないんですよね。
面白いけどね。
でね、まあ面白いところは結構あるんですけど、僕もやっぱケンチョンの部分が面白かったなと思ってて、まあケンチョンもね、一作目から出てて、この人は、まあ実はその CIA、JJ の上司なんですけど、で、 このケンチョンの息子もソフィーと同じ学校にいるんですね。
うん。
なんかそこの部分の説明あんまなくて、そんなことってあるっていう気も、あのたまたまってことみたいな感じで、僕もまあ思ったんですけど、あの試合って地元の会社みたいな感じなのかなみたいな感じがしたってところですけどね。うん。で、そのソフィーはその父親代わりである JJ が CIA であるってことを知ってるのに対して、そのケンチョンの息子であるコリンはお父さんの仕事を知らないんですね。まあ隠してるっていう、職業を隠してるってとこがあって、だからその息子のコリンからするとなんでってことがいろいろ起きて、あのそのすれ違いというか隠されていることを知らないことによって起こる、まあいろいろが面白いなっていう作りだと思います。あとはまあソフィーとそのやっぱ JJ の関係性の部分、あのもちろんね年齢的なもの、14歳ぐらいの子が持つ要素としてその JJ に反発してるっていう部分もあるんですけど、なんかそれ以外に彼女が JJ に対して抱えている思い、まあある思いから反発している、あの本当は JJ にこうしてほしいっていう気持ちが、まあ、後半結構明かされるような感じなんですけど、そことかは結構面白い感覚だなと思って見てるなっていうところですね。うん。まあ、とはいえね、結構ね、雑だなと思う部分もあって、
うん、
っていうか僕が一番よくわかんなかったのが、その、今回その敵となる奴らがね、やろうとしてるのって、あの、60年以上隠されていた大量の小型核兵器っていうのがあってですね、それを、まあ、爆破させようとしてるんですね。なんか世界中で。うん、で、まあ、だから、これ60年以上前ってことなんか1950年代とかのものだと思うんですけど、なんか、その時代の技術的に、そういうものが存在した、しかも大量にっていうのが、なんかピンとこない感じがしてしまったっていうところですね。
確かに。うん、
なんでそんなものができたのかみたいなとことか、そんな今でも通用するようなものがそんなにあったのみたいな感じがちょっと僕はピンとこないっていう感じが結構、なんか説明あるのかなと思ったけど、あんまり説明なくて終始ぼんやりしたままそこは終わってしまったなっていうところはしたっていうところですね。うん、まあ、っていうのが映画の全体的な感想なんですけど、まあ、僕が、まあ、今回選んだ理由でもある、その、デーブ・バーティスタについて、まあ、ちょっと話したいなっていうところなんですけど、
うん、
まあ、バーティスタといえば、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、まあ、レスラーから役者もやるようになったっていう感じですよね。で、この道の、その、偉大な先駆者としてですね、あのロック様ことドウェイン・ジョンソンっていう人がいるんですけど、
うん
うん、ドウェイン・ジョンソンは完全に自分の結構俳優としてのポジションを確立してですね、多分ね、バーティスタもこれに続くぞって感じだったと思うんですけど、ほぼ同じような時期に同じようなキャリアで俳優を始めたレスラーがいて、それがジョン・シナなんですね。
うんう
ん、で、このジョン・シナもやっぱり今のところ最初の方は結構ドウェイン・ジョンソンと比べるといろいろとこ映画は出てるけど、
うん、
なかなかね結構自分のポジション確立できない感じが、
うん、確かに確かに
時期が長かったと思うんですよ、うん、でもなんか最近このディギン・アマゾン・プライム・ビデオでもやたらジョン・シナについて話すことあると思いますけどなんかね、ついに自分のポジションを確立してきた気もするんですよね。で、なんか演技の幅をなんか自ら広げようとしてる気もするっていうところですね。で、多分これってスーサイドスクワットの2作目の方、あのザ・スーサイドスクワットで P ピースメーカーっていう役をやって、それの、まあ、ドラマ版、主役だったピースメーカーっていうドラマが、本当素晴らしかったんで、うん、僕も結構ね、あのドラマを見たときに、ジョン・シナの見方が変わった気がするんですよ。
うんうん、
で、それを見事に引き出したのが、僕はジェームズ・ガンだと思ってるっていうとこですね。で、まあ、ジェームズ・ガンといえば、あれですよ。さっきも名前出ましたけど、MCU のガーディアンズの監督でもあるわけで、そのバウティスタもね、使っていたのドラッグスっていう役は本当にハマりだった役だったとは思うんですけど、やっぱね、そう考えると、バウティスタのこれからについてちょっと考えると、僕は結構ね、ジェームズ・ガンがやっぱり今後キーになってくるんじゃないかなっていうふうに思っていて、ジェームズ・ガンってこれから、彼がやる DC ユニバースの、
うん、
いや、まあ、仕切り直しみたいな感じの映画たちがこれから始まろうとしてるんですけど、多分、どっかのタイミングでバウティスタを使ってくると思っていて、それがどんな役なのかっていうのが今後のキャリアに とってはとても大きいんじゃないかなっていう勝手な予想をしてるっていうところですね。
うん、なるほどね。
うん、使うか。あとなんか最近映画ニュースとかで見られたかもしれないですけど、このバウティスタが最近の姿って見ました？なんか
見てない。
なんかね、めっちゃ痩せてるんですよ。
あ、なんか見たかも。ネットニュースで見たかもしれない。
そう、すっごいね、体重落としてて、どうしたのと思ったら、どうやらロマコメに出るっていうと。
ロマコメ出るんだ、あれ。
うん、出るらしくて、なんかそれの準備なのかどうか知らないですけど、めっちゃ確かに細くなってて、その方向で大丈夫なのかなっていうのもちょっと僕は思ったん
ですよね。心配、勝手な心配。
うん、ねえ、これ、ねえ、いざ DC ユニバースに戻った時に、ちょっとね、戻せるのかなっていうのはちょっと不安になったかなってところですね。うん、で、まあ僕はやっぱね、アクションやってほしいなって気持ちもあるんで、そういう意味では今回のこのマイスパイ2の後半のアクションでプロレス技みたいなのを見せるところがあるんですよね。やっぱり当たり前ですけど、そこのキレはとてもあるっていうところですね。うん、で、まあ、あんまやってないですよね、多分。そこら辺のやつって。
うんうん、確
かに。だから、なんかそういうのもっとやってもいいと思うんですけど、まあ、ちょっと本人としてはもっと違う方向に行きたいのかなという感じも。うん、するし、というね、バウティスタの役者としての方向も考えてしまった一作でしたっていう感じですね。うん、はい、僕の感想は以上になります。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
確かに、でも、デブ・バウティスタって確かにね、なんかあんまり、めっちゃこれっていうのがあんまないじゃない感じですもんね。
うん、
でもまあ、
ドゥニ・ヴィルヌーヴとかもね、結構使ったりとか知ってる。なんか、ドゥニ・ヴィルヌーヴのやつは結構、なんか、ブレードランナーとか、で、僕結構ブレードランナーでなんかデイブ・バウティスタの印象変わった感じがしたんですよね。すっごい、あ、こんなシリアスな役できんだ、みたいな。で、悲しいっていうしかも、みたいな。
なんか、多分気に入られてる感じがあるよね。
う
ん、
そうです
ね。ヴィルヌーヴからはね。
うん、
まあ確かに今までは結構体がでかいっていうことがやっぱ生きる役だったじゃないですか。まあ今回のマイスパイ2もやっぱ体がでかいっていう、
うん、
いうギャグみたいな、うん、やっぱそこが結構なんだろう、同じ種類の、まあ例えば今回のマイスパイのお父さん役とかって、
うん、
まあ、例えばリアム・ニーソンとかが、
うん、
やったりとか、まあ、そういうなんだ、ある種のこう不憫さというか、 父親としてうまくできなそうだなっていう不器用さみたいなのを持ってる俳優の中でも、やっぱデーブ・バーティスタは体がでかいっていうのがやっぱ大きな特徴だし、まあちょっとコメディートーンとかにもそこが生きてくるなっていうのは
確かに、ね、
この映画でも感じたから、そこを手放して大丈夫なのかなってい
う。そうだよね、なんかね、なんかフォルムも独特じゃない、なんか体つきとか他の人、
クマみたいなんですよね、あの人
みたいな、なんだよ、
なんかね、それはそれで武器な気がするんで、
すごいなんかずっとタックルするみたいな姿勢じゃないですか、
ね、なんか漫画で描きやすいっていうかね、
確かに、
首が超太いみたいな。
そう、首の太さはやっぱりね、うん。
だからちょっとね、こっから数年どうなるのか、この先っていう感じですけどね。いや、大丈夫かな。
まあ、やっぱ幅を持たせたいんだろうなとは思いますけどね。まあ、どう演出するかみたいなね。
うん
うん、部分で瞑想しなきゃいいけどなっていうのがあるけど。
うんうんうん、ね。やっぱドラッグスもさ、あの作品を重ねるごとに、まあキャラクターの設定上もあるけどさ、やっぱりできることが広がってた感じがあるからね、やっぱ一作目のガーディアンズとかはね、それほどなんか幅のある演技をしてるわけじゃないからね、なんかね、
確かに、
確かに
ね、二作目以上以降が結構
そうね、
いろいろ幅が広がった感じだもんね。
そうですね。なんか2作目からなんかやっぱ、なんか普通に演技上手くなってる感じはします
ね。ね、まあそれはキャラ上の設定もあるんだろうけど、明らかにそれを表現できるようになったんだなっていう感じもするし、いやーちょっとね、ジェームズ・ガンキャスティングに期待したいなって感じです、
まあでもあんな体の人絶対 DC に出すでしょう
ねえ、
そうなんだ、 DC 映画とか絶対出すでしょ、あんな体のでっかい人。
DC に行ったらさ、ロック様がいるわけでしょ。
でもロック様もう、
どうだろうな、でもリブートしたらいなくなっちゃうんじゃない
か
な。
多分ジェームズ・ガンの多分作品の予定にはなさそうな感じがしますよね。ロック様、あのロック様なんだっけ、あれなんだっけ、あれ
ブラックアダム、
まあブラックアダム、
まあそうね、まあ全員集合みたいになっちゃうからね
確か
なんでね、ちょっと、
今
後もね、あの注目してはいきたい俳優さんですけどっていう話ですよね、まあ2作目もね U-NEXT で見れますんで、ちょっと 見たい人はこのマイスパイは見ておいていただければと思いますし、あ、そうだ、1作目のちょっと小ネタを言うと、1作目かな、1作目だ、あのインディ・ジョーンズ・オマージュがあるんですけど、1作目に、あのこれね、ちゃんとインディ・ジョーンズのオマージュって言ってくんないんですよ。で、インディ・ジョーンズ見てる人は絶対わかるんですけど、あの見てないとわかんないっていうオマージュになっていて、あの、この表現面白いなっていう感じがして、なんか、だから、ある場面があって、この場面なんか見たことあるぞって言うんですけど、セリフで。何の映画かは言ってくれないっていう表現があって、あの、この見てなかったし、見てない人、本当わかんないだろうなっていう感じ。見てる人は一発でわかるんですけどっていうやつなんですね。なんかね、それ面白かったですね。そう、一作目で、その JJ の相棒だった、なんか分析官みたいなおばちゃんが、あの二作目で、にも出てきたと思うんですけど、
はいはい
はい、あの人、まあちょっとね、この二作目の後半で、ある展開がありますけど、みたいな、あのおばちゃんですね。
そうなんだ。そうか。
うん。なんかそこら辺とかもね、
うん
うん、2作目どうだったかのみたいなところも含めて、うんうん、まあ、つなげてみて、面白がれるところはあるけど、やっぱね、今回2人、前作見ないで見ていただいて、なんかそういう感想ってやっぱり、実際にそうじゃないと、わからない、
うん、
ところ なんで、僕が、まあ、1作目見てから見て、まあ、2作目からでもいけるんじゃないかなとは思ったけど、まあ、実際そうじゃないかな。ちょっとわかんないとこあったんですけど、まあ、両方のね、見方が、感想会でできてよかったんじゃないかなっていう感じしますね。
あそこがなんか割り切りやすい作りだったと思う。もうここは前作の要素ですよ、でもうそれをなんかはっきり明示するから、なんかこっちがなんか深読みしなくていいっていうか、もうなんかそこの部分は諦めて考え、先に進める感じが
そう
あっ
です
て、
ね。
それはすごい分かりやすかったなっていう感じ。
まあそこら辺は意識的なのかもしれないですね。こっちから見ても大丈夫ですよ、みたいな感じなのをするかなってところですね。まあまあ、Amazon プライムビデオしか入ってない人でも、まあこっち見ていただければ大丈夫ですよってところなんで、まあちょっと気になった方は見ていただければな。まあ U-NEXT 入ってる人はそっちでも続けて見ていただければって感じですかね。そんな感じですかね。というわけで、デギン Amazon プライムビデオ、今回は、マイスパイ2、永遠の都へ行くの感想を話してみました。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願
よろしくお願
い
い
しし ま
ます
。
す。